はい、どうも皆さんこんにちは、 DJ ナオです、始まりましたよ。11回目かな、今回の放送が。はい、 DJ ナオの隠し部屋、あれタイトル合ってますよね自分の番組名を忘れてるっていうとんでもない DJ なんですけど、ね、先週16日と1日に配信されたのを聞いていただけましたかね。一応ランキングみたいなね感じでお話はさせていただいたんですけど、最後ね、あの2回目にランキングやったやつは結構駆け足になっちゃいましたよね。あの鬼滅の刃の人気キャラランキングみたいなのやったと思うんですけど、だいぶ駆け足になってキャラの名前を言っても誰かわからんっていう結構グダグダ感満載だったんですけど、今回もね、やらせていただきますランキングを。ただ今回は僕、大好きなアニメ、大好きですね、はい、子供の頃から大好きだったアニメのランキングなんで、キャラの名前を言ってこいつ誰みたいなことは絶対ないです。はい、そのアニメを全部見た上で、ちゃんとこのキャラクターのことも知った上でのランキングっていう感じで発表していくんで、そこは大丈夫かなと思います。でね、そう、最近ほら、東京都内とか、ね、またコロナの感染者の数がとんでもないことになってるじゃないですか。で、収録は、この茨城でやらせていただいてるんですけど、どうなんですかね、茨城の方は。まあよくわかんないですけど、多分大丈夫なのかな、こっちの方は。まあとはいえね、やっぱり僕なんか特に神奈川から来てるんで、都内経由するわけですよ。危ないですよねまあまあ、そのね、別に電車の降りてまた乗り換えてって、それだけの距離なんで、そんなに別に人が密集してるところを通ってから行くわけじゃないから大丈夫だとは思うんですけど、まあマスクもしてるし、駅着いたらちょっとまあ手とかね、ちょっとトイレに駆け込んで手洗ったりとかもしてるんで、多分大丈夫だとは思います。はい、皆さんもね、お出かけするときは本当に人混みっていうのはなるべく避けて、手洗いとかね、うがいはさすがに外でやれとはね、むちゃくちゃなことだと思うんでできないと思いますけど、手洗いぐらいはね、外にいても全然できることだと思うんで、そこら辺はしっかりとやってもらって、できれば外に出ないでくださいと家でのんびりしてりゃいいんですよ、こういう時は。はい、無理にどっか出かけてね、なんか感染してやれ仕事行けないだの、やれ学校行けないだのってね、それで入院してとんでもないことになってたら元も子もないですから。はい、もうその辺はね、皆さん各自で意識して気をつけていってくださいっていうお話です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さん、前半戦ということでね、ランキング、まあオープニングでもお伝えしたランキングをちょっとやっていこうかなと。とりあえずね、10位から5位まで、10位から6位か、10位から6位までをこのね前半戦で紹介していきます。で、今回僕がランキングをちょっとね調べてきたのは、みんな大好きドラゴンボール、嫌いな人いないんじゃないですかね、多分。特に僕世代とか、僕よりねちょっと下の方とかは絶対にドラゴンボール見てるはずなんですよ。見てないって人は 見てください。見ましょう、ドラゴンボール面白いんで本当に。ただね、ドラゴンボールほらいろいろねシリーズが多くて、キャラがわからんとか、本当にもう細々としたキャラがすごく多いんですよ。で、まあそんな中で今回は代表的なキャラクターっていうのをちょっと順位調べてきたんで発表していきます。で、早速なんですけど、まず第10位、破壊神ビルス。知ってる人いますかね。ドラゴンボールスーパーっていう一番新しいやつですかね、それのシリーズの映画、神と神っていう映画があったんですけど、それに出てきたキャラクターなんですが、最強です。10位なのに最強ですよ。はい、悟空ベジータが束になってやっと互角になるぐらいのレベルの強さです。で、推定戦闘力が一騎3000兆っていうわけのわからない、はい、戦闘力してます。ただの化け物です。はい、この方が、まあ、破壊神って言って、要は宇宙の星を一つ簡単に消すぐらいの力持ってるんですよ。それぐらいのレベルの化け物みたいな人が10位なんです。はい、で続いて第9位、スーパーサイヤ人4の悟空。これね、スーパーサイヤ人4って普通の本編のドラゴンボールシリーズで出てこないんですよ。ドラゴンボール GT っていうちょっとスピンオフ的な物語の時に初めて出てきて、それ以来出てきてないです。ただこれね、戦闘力っていう数値だけで見たらビルス様より強いんですよ。はい、推定戦闘力が一騎4000兆です。もうね、昔のね、ドラゴンボール知ってる方とかから言わしたら、この一騎とか4000兆とかどういう数字になってんだ、戦闘力の概念ってなると思うんですけど、そうそう、でスーパーサイヤ人4もめちゃくちゃ強いんですよね。でこれね、今回のランキング多分入ってないんですけど、スーパーサイヤ人4の悟空とスーパーサイヤ人4のベジータがフュージョンっていう合体する技があるんですけど、それをやってスーパーサイヤ人4ゴジータっていうのが生まれるんですよ。もう訳がわからない。はい、多分そうなった場合はこの一騎4千兆っていう戦闘力が、あれフュージョンとかなんだっけな、ポタラっていうものをアイテムを使って合体した場合なんですけど、なんか確か10倍とかに膨れ上がるって言われてたんで、一騎の10倍って何みたいな。そんな桁知らないけどっていう、もうそれこそね、ナユタとか不可思議とかそこら辺まで、無料対数とかね、その辺までいっちゃうんじゃないかっていうぐらいのレベルの戦闘力になると思います。はい、でそんな、スーパーサイヤ人4の悟空が第9位ですね。で第8位、ゴジータブルー。これね、多分そんなに知ってる人いないのかな。ゴジータブルーって映画版のドラゴンボールスーパーブロリーっていう、もう本当に去年かな、去年の2月か今年の2月か忘れたんですけど、それぐらいにやってた映画に出てきたキャラクターです。でこのゴジータブルーっていうのはスーパーサイヤ人ブルーっていうものになった、変身した悟空とベジータがフュージョンした姿です。はい、でこれもね、異常ですよ、強さが。はい、映画見てない方はね、見てください。スーパードラゴンボールスーパーブロリーめちゃくちゃ面白い映画なんで、僕は公開が決まってどれぐらいかな、1日か2日ぐらいしてから、まあ公開してからですね、公開して1日2日ですぐ見に行きました。それぐらい好きなんで。はい、でめちゃくちゃこれはね、かっこいいんですよ。ね、スーパーサイヤ人って皆さん金髪っていうイメージあるじゃないですか。スーパーサイヤ人ブルーって髪の毛青です。青というか水色。はい、すごいかっこいいです。でめちゃくちゃ強い。はい、で推定戦闘力、一騎4万8000。これなんか下がったのかな。下がってますね。下がってるけど、なんで8位なのかちょっとよくわかんないです。まあまあまあ、人気キャラのね、ランキングなんでね。はい、別に戦闘力強い弱いじゃないですよ。でもね、このキャラは、 またね、後でちょっと簡単にお話はするんですけど、まあとりあえずね、8位はスーパーサイヤ人の、ゴジータブルーということになってますね。で、続いて第7位、ベジットブルー。これもね、あのドラゴンボールスーパーというアニメの中で出てきました。これは今度はさっきのゴジータっていうのがフュージョンっていう、特殊なポーズをとって合体した姿なんですけど、今度はさっきちょっと軽くお話ししたポタラっていうアイテムを使ってベジータと悟空が合体した姿です。で、こっちのベジットブルーっていうのはドラゴンボールスーパーっていうアニメの、中で出てきます。で、これも異常な強さです。で、ゴジータブルーとベジットブルーってどっちが強いって言ったら、若干ベジットブルーの方が強いかなっていう感じですかね、で、まあこのキャラはね、ドラゴンボールスーパーっていうアニメの未来編っていう括りでいいのかな、あの未来からトランクスが来て地球に来て悟空に助けを求めるみたいな話があるんですけど、その流れの中で出てくるんで、そのシリーズドラゴンボールスーパーの中のその話数、まあ、10話ぐらいあるのかな多分。それを見てもらえれば分かります。どんなキャラクターだったかっていうのは。はい。めちゃくちゃ強いです。で、推定戦闘力が1系5戦長です。はい。で、多分さっきのゴジータブルーが1系4800兆の間違いかなこれ。じゃないとちょっとね、おかしいってことになっちゃうんで、多分そうだと思いますね。で、このベジットブルーとゴジータブルーって、結局、ベジータと悟空が合体する姿なわけじゃないですか。姿が違うんですよ。髪の毛の形とかが、服装とかが違うんですけど、なんでっていうのが理由ちゃんとあるんです。ゴジータっていう方は、基本ベースは悟空なんですよ。悟空がベースになってて、それにベジータの力を上乗せしたキャラがゴジータなんですよ。で、もう分かったと思うんですけど、ベジットはベジータがベースになってるんですよね。で、ベジータがベースの上に悟空の戦闘力が上乗せされてベジットっていう姿に変身するんで、まあ若干髪の毛の形とか性格とかっていうのも違うっていう話ですね。はい。で、まあこの二人はもうね、終始ライバルっていう、あのドラゴンボール Z かのサイヤ人編のところからずっともう永遠のライバルって言われてるキャラクターですよね。はい。で、その二人が協力をしてこれだけ化け物みたいな強さになってしまうっていう、これを考えた人は本当すごいなと思いましたよ。思いつかないですもん。だって悟空とベジータ合体させるなんて誰が思います。誰も思いつかないですよ、こんな発想。もうすごいなと思いましたね。やっぱクリエイターってすごいですよ、で、続いて、第6位、これがですね、これもドラゴンボールスーパーっていうアニメの中で出てくるんですけど、身勝手の悟空。まあ多分ハテナマーク出てる人たくさん出てるいると思うんですよ。あの身勝手の悟空っていうのが、要は悟空が神の領域の力を手にするっていう感じなんですよね。で、その一番最初に10位で紹介した破壊神ビルスっていたと思うんですけど、その破壊神ビルスっていう人すらこの身勝手の極意っていう技を使いこなせないんですよ。で、それをドラゴンボールスーパーの、まあ、ある天下一武道会って分かりますかね、皆さんね。昔あのドラゴンボールの世界でやってた大会があるんですけど、それの力の大会っていう、ちょっとあのスケールがだいぶ大きくなった大会をやってたんですけど、その中で悟空が目覚めるんです、この力に。で、その身勝手の悟空っていうのに覚醒した悟空がライバルというか、その時の敵というか、敵って言っていいのかな、敵を倒すっていう。ただこの後ね、ランキングに出てきますけど、その身勝手の悟空っていうのを使った悟空ですらちゃんと決着つかなかった敵いますから。異常ですよ本当にそいつは。はい。で、その悟空は戦闘力が、推定戦闘力が5500兆か。ごめんなさい。1系5500兆。ちょっと異常すぎてもう何も言えないですね、戦闘力に関しては。はい。で、後半では、続きのね、第5位からの、ちょっとランキングを発表していきたいと思うので、また後半お会いしましょう。それではまた後ほどお会いいたしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さんこんにちは。ではランキング発表のドラゴンボールですね。前半はまあ、戦闘力がどうちゃらこうちゃらっていう話をして、わけのわからん戦闘力になってますねっていう話をしてたと思うんですけど、ここからも同じです戦闘力の数値はもう気にしちゃダメですね、これ多分ここまで来ると。でさっきね、第6位の身勝手の極意っていうのに覚醒した悟空でも勝てないライバルいますよっていうのが言ってたと思うんですけど、早速第5位に出てきました。はい。でそのキャラクターの名前がジレンっていうキャラクターですね。でこれはもう本当にドラゴンボールスーパーを見てる人は絶対知ってます。はい。知らない人は見てるって言っちゃダメですっていうぐらいのレベルのキャラですね。もうめちゃくちゃ印象強かったと思います。でこのジレンっていうのが、さっき身勝手の極意っていうのに覚醒した悟空が倒しきれなかった相手なんですよ。おかしいんですよこいつ。なんて言ったらいいのかな、もう破壊神ビルスっていうのが基本的に宇宙最強って言われてるんですよ。その破壊神より強いんじゃないかっていうレベルの強さなんで、もう誰が勝てんのこいつみたいな、出てきた瞬間にね思いました。当時見ててジレンが出てきた瞬間に、あ、これもう終わったなっていう、主人公勝てねえじゃんこれみたいな今までやっぱりね、なんだかんだ言ってドラゴンボールって悟空は本当に苦戦してね、めちゃくちゃ強い敵と戦いまくって苦戦しながらもなんとか勝ってたじゃないですか。今回勝ってないんですよ、まともに。悟空が負けるんです。まあ、負けるって言い方もちょっと正しいかどうかわかんないですけど、唯一倒しきれなかったっていうのがこのジレンというキャラクターですね。唯一だったかな、唯一かな。あとね、もう一人僕のちょっと好きなキャラクターでヒットっていうのがまた別でいるんですけど、今回ランキングには出てないんですけど、そのヒットっていうキャラクターもめちゃくちゃ強いです。はい。そいつにも悟空多分勝ってはないですね。引き分けぐらいで終わってます多分。まともには勝ってないです。でそのヒットっていうキャラクターと、そのスーパーサイヤ人ブルーっていう結構えげつない変身をした悟空がコンビで立ち向かうことがあるんです、そのアニメの中で。ボコボコにやられますからね、二人とも尋常じゃないです、この人の強さ。この人っていうか、このキャラクターの強さは尋常じゃないです。これもね、アニメ見ていただかないと、アニメ見ればどれぐらい強いかっていうのが分かりますよ。まだ見てないという人、まあ見てない人いないかもしれないですけど、見てないっていう人は見てみてください。はい。でこのジレンの推定戦闘力っていうのが、1系6000兆ですね。はい。もうそれは触れちゃいけないとこなのかな。はい。これ触れたらね、もう話止まんなくなるんでまあどういう経緯でこの、まあ、推定なんでね、おおよそこれぐらいですよっていう、まあ、推測が入ってると思うんであれですけど、どっからひねり出したこの単位っていうぐらいのレベルなんで、はい、そこはもう気にせずいきましょう。で続いて第4位、これがね、天使っていうのが出てくるんです。でその天使っていうのが何なのっていうのが、破壊神ビルスっていう、まあ、破壊神がいるんですけど、その人の付き人ですね、要は。でそのキャラクターもドラゴンボールスーパーで出てくるんですけど、天使ウィスっていうキャラクターがいるんですが、なんと驚くことにこの人破壊神ビルスの師匠です。師匠なのに付き人っていうよくわからない立ち位置にいます。もう強さは尋常じゃないですよ。悟空とベジータ束になっても一撃も当てられないぐらいのレベルなんで、 はい、もうこの人多分もう本気でやったらあれじゃないですかね、あの悟空とかベジータとか地球のねドラゴンボールの Z 戦士って言い方が昔あったんですよ。ドラゴンボール Z やってた時にその Z 戦士って呼ばれてるキャラクターたち指一本で全員殺せるんじゃねえかぐらいの強さですよ、はい、あの破壊神ビルスっていうのもやっぱり尋常じゃないぐらい強いわけですよ。一応宇宙最強って言われてるキャラクターなんで、そのビルスですらウィスには勝てないと言ってますから、はい、おかしいんです。だからその世界観がねちょっとぶっ壊れてるんですね。言っちゃなんですけどドラゴンボールスーパーってもう強さのあのなんていうのかな、強さのベクトルの方向がえぐい方に行っちゃってるんですよ。なんかこうそっちに向かっちゃっていいのかっていう強さのベクトルになっちゃってるんですけど、でごめんなさい、この天使ウィス、推定戦闘力 2K2005 兆、あもうどうでもいいっすねこれ。なんだ 2K ってみたいな、 2K3 2500兆ってなんだよっていう感じですよね。ただこのウィスってキャラクターねどうにも憎めないキャラクターしてて、あの人間界のスイーツあるじゃないですか、大好物なんですよ。でウィルスとかウィスが地球を最初にまあ映画の時に破壊しに来るっていう話があったんですけど、その破壊をしなかった理由っていうのもなんか面白いんです。あの美味しいものが食べられなくなるからっていう。お前それ神様の言い分として正しいものなのかって言いたくなるんですけど、それで地球が助かったみたいなねところもありますよ、はい、で続いて第3位、大神官っていうのが出てきます。でこの人はウィスさんのお父さんですね、はい、でこの人は実際戦闘のシーンはないです。ただウィスさんの発言によると、私なんか足元にも及ばないぐらい強いですと。もうどうなってんのみたいな。で悟空とかって結構強いやつがいるとワクワクして戦い挑みたくなっちゃう性格してるんですけど、この大神官っていう人に会ってちょっとある場所に行くっていうシーンがあるんですよ。そこでウィスさんが間違ってもあの人に戦いを挑もうなんて思わないでくださいねっていうぐらいなんで。異常だと思います。戦ってるとこ見たことないですけどね。そのドラゴンボールスーパーのアニメの中でもこの大神官という方が戦うところって出てこないのでわかんないんですけど、ただまあウィスさん、ビルス様より強いウィスさんがそういう発言をするっていうことはもう強さのほどはわかるかなというところですよ。みんな想像つくでしょみたいな投げやりな感じですよね多分このキャラクターは。で推定戦闘力は 3K ですね。もうなんでしょうね、この 3K とか 2K とか 1K とかね、もう何でもありじゃんみたいな感じになっちゃってますよ。そうで、まあ、この大神官って、ウィスさんの父親って先ほど言ったんですけど、すべての天使、ね、そのすべての天使ってどういうことってなると思うんですけど、簡単に言うとドラゴンボールスーパーの中では宇宙っていうのが1個あります。それが12個の宇宙に分かれてるっていう設定なんです。でそれぞれの第1宇宙から第12、14ぐらいまであったような気がするけど、12宇宙ぐらいまでの宇宙にそれぞれ天使が1人ずついるんですよ。天使と破壊神っていうのが存在するわけです。でその12個ある宇宙の全ての天使の頂点がこの大神官です。はい、まあ強いの当たり前ですよね。大神官はね、でもねこの大神官ですら第3位なんですよ。はい、で第2位は誰なのかっていうねとこです。で第2位、宇宙ザマス。これね、この言い方僕も初めて聞きましたね。はい、ドラゴンボールスーパーでザマスっていうキャラクターが出てくるんですよ。敵キャラでね、めちゃくちゃ強いキャラクターで出てくるんですけど、これちょっとネタバレ含んじゃうかな。まあアニメの中でそのザマスっていうのは倒されるわけですよ。普通に倒されたと思うわけじゃないですか。復活の仕方がねえげつないです。宇宙に広がりますからこいつ本体が。もうね、言ってる意味わかんないじゃないですか。僕も言ってて意味わかんないですよ。何言ってんの僕みたいな感じになってるんですけど、要は宇宙そのものがこのザマスっていう存在になっちゃうんですよ。はい、 勝てるわけないじゃないですか、そんなの宇宙相手にどうやって戦うんだよみたいな感じなんで、まあ結局ねこいつも最終的には倒されるんですけど、まあこいつの推定戦闘力3系1戦長です。なんと大神官上回ってます。はい、ただねでもね、まあ実際に大神官と戦ったら多分この宇宙ザマスっていうのも勝てないんじゃないかなとは思ったりするんですけどね。実際の大神官様の底が知れないんでわかんないですけど、はい、まあそれが第2位ということですね。で最後第1位、これはね今までのドラゴンボールの戦闘力っていう概念だったりとか強さっていう概念全部無に返しますそれぐらいのレベルです。キャラクターの名前全王っていう名前です。でこれもねドラゴンボールスーパーから出てきたキャラクターなんですけど、見てもらうと分かるんですけどめちゃくちゃ可愛いんですよ。キャラがめちゃくちゃ可愛いのにとんでもないです。この子供っていうのかな、ちょっと見た目は子供っぽいんですけど、この人はすごいですよ。消えちゃえって言ったら宇宙吹っ飛びますからもうおかしいです、おかしいです、ほんとおかしいです。で戦闘力もね、推定戦闘力無限ですから、無限って何みたいなもうこの人一人で全宇宙一瞬で消せますから、はい、でさっきの宇宙ザマスっていうのもこの全王様にやられます。はい、全王様が宇宙ムカつくね消えちゃえで終わりますから嘘でしょみたいな悟空とかベジータとかもうね数名だたる戦士たちがめちゃくちゃな必殺技とか打っても一切効かなかったのが消えちゃえの一言で終わりますからね異常ですよ本当にこの全王様の強さは。でまあねこれはもうまた今度ね機会があったら話そうと思うんですけど、力の大会っていうのをドラゴンボールスーパーのアニメの中でやるんですが、そのきっかけを作った人物ですね。はい。はい。で、ね、こんなとこですかね。今回ドラゴンボールのね、ランキングをやらせていただきましたけど、もう戦闘力は無視しましょう、この際。はい。ドラゴンボールスーパー、これに関しては皆さん見てくださいということで、はい。後半を締めたいと思います。はい。ではありがとうございました。またエンディングでね、お会いいたしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、DJ なおの隠し部屋ですけれども、エンディングを迎えることになりました。ちょっとね、前半と後半長く喋りすぎちゃって、ね、あんまり時間がないんでサクッといきます。で、ね、次回のラジオで、僕の番組でね、コラボをさせていただきます。アドリブ30分っていう同じミュージックゼロチャンネルの中で、DJ をやっていただいている方いらっしゃるんですけど、依頼をしましてコラボさせてくださいということで、2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいかななかなかスケジュールもね合わなかったんですけど、次回で初のコラボということでね、ゲストとして来ていただけますので、皆さんお楽しみにしててください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。